デンタウンカフェ On 76.9 FM デンタウンカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生、そして中島先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、顎関節症について、今日私聞きたいんですけれども、私かつてですね、今は大丈夫なんですけれども、
前おっしゃってましたよね、
おにぎりが食べられないぐらい口が開かない
。大きいおにぎりですか、それともちっかいおにぎり？
普通のおにぎり、コンビニで売ってるおにぎりが
爆弾のおにぎりだ。それは縦、それとも横とか
普通に入らないっていう、はいはいはい、
で、口開かなくなるっていうと、まあ、確かに顎関節症っていうのがまず真っ先に浮かんでくるとは思うんですけど、でもね、顎関節症っていうとそのいろんな原因って言ったら変ですけど、複合的な病院でなる状態なんですよ。だから例えばこれだけが原因で顎関節症になるとかっていうことじゃなくて、メンタルの部分ももちろんあるし、あと噛み合わせの問題もあるし、あとここの周囲の筋肉の問題もあるし、
顔の筋肉ってことですか？
顔もそうです、首もそうですし、ここの後ろもそうですし、
肩とか
、あともちろんこのね、咀嚼筋っていって、顎にくっついてる筋肉もそうですし、でその筋肉自体の問題ももちろんあるし、この筋肉のコーディネーションっていうかで、ね、ハーモニーの問題もあるわけですよ。
バランスが悪かったり
すると、そうなんです。それとあと顎関節の関節自体の病気ね、例えばリウマチだとか、外傷的なものとかそういうのもあるし、だから簡単にその顎関節症って言ってしまうとね、結構大変なんですよ。で顎関節症って、ね、なかなかね、治したいんだけどなかなか治せない病気でもあるので、できればまずメンタルの部分を避けたいので、自分で自分の病、そういう状態を顎関節症だってまずは思ってほしくないんですね。口開かないから顎関節症ってことではないですから。で口開かないって言っても、横2本、
はい、
2本指ぐらいまで開けば、それは、まあ、顎関節症ではないですからね。
あ、2本入れば大丈夫、
2本入ればまず大丈夫ですよ。でそこから開けていく訓練をする。
あ、
で、
はいはい、
まず口を大きく開けるときに、普通にバッと開くんじゃなくて、下顎を少しずつ前に出すんですよ。アイーンみたいな。そしてそこからゆっくり開けると多分大きく開けれるはずなんですよ。だから例えば、あ、口がね、って開かなくなるときあるでしょ。
顎が外れるような
、でも顎は外れないんですけど大丈夫、外れないですからそういう時は必ず下顎を前にずらして、そこからゆっくり開くんですよ。そうするとストレスなく開くはずですから。
で閉じる時も下、
閉じる時は普通に
普通に
閉じて大丈夫。
へ、
であとは、ですね、鏡、手鏡でもいいですし、
はい、
鏡にね、マジックでまっすぐな定規でまっすぐな線を引くんです。
鏡にですか？
鏡にね、で自分のお口をその鏡のまっすぐな線、縦の線ね、
はい、
縦の線に自分の真ん中の線を、歯の真ん中の線、上と下の真ん中の線を合わせて鏡見ながらゆっくり開けていくんですよ。そうすると多分右とか左にずれるはずです、は
い、あ、そうなんですね、ずれてるから開けにくい、
でずれてるはずなんですよ。でずれてるからここの関節の動きがどっちかに偏ってるから、まあ、ずれるし開けにくいってこともあるので、ここからが大事な話なんですけども、その鏡の線を見て、鏡の線の通り下顎の真ん中の線を、その縦のまっすぐの線でしょ、はい、その通り大きく開けて閉じる、大きく開けて閉じるっていうことを訓練するんですよ。リハビリですよ。でまっすぐ開ける、まっすぐ閉じる、まっすぐ開ける、まっすぐ閉じる、
いいこと聞きました。
ここの関節のバランスが合ってくるわけです、筋肉も含めて。
自分の噛み癖ってことですね。
そうそう、それもあります。だからそういう人はこれは絶対ダメ、
頬杖
は絶対ダメ、
ね、じゃあ曲がってると思ったら反対側の頬杖ついたらいいんじゃないですか。
そしたらだってまたこういうふうに曲がるじゃないですか。いや、そういうわけじゃないけど、だからまずは 頬杖はダメ、うん、それとあと寝る時もできればね、うん、上向いて寝ればいいんですけど、でもどっちでもあのうつ伏せで片方でこう寝る人いますよね。
横向き、
いや横向きならまだいいんですけど、うつ伏せで、うつ伏せでこういうのはダメです。
あ、顔だけ右とか顔だけ左とかっていう、
それはダメですね。
そういう
顎関節に関して言えば、だけどその方が寝やすいんだよって言われれば、
まあね、個人の自由ですからね。
そうそうそう、あとはだからあの抱き枕ってあるでしょ、
はいはいはい、
ああいうのは僕はいいと思いますよ。
なるほど。
で、抱き枕の場合はあの首の関首のこの頸椎、
うん、
頸椎を乗せれますからね。だから頸椎の負担を軽くできるはずですよね。
ああ、じゃあそれによって改善されるかもしれない。
いや改善はしないけど負担はかかんないですよね、
うん、
改善するかどうかはまた別ですよ。
うん、
であとはここの後傾筋っていってこう首のね、はい、この筋肉とか僧帽筋とか、
はい、
これの筋肉もやっぱり大事だから、例えば顎関節症っていうかね、口の顎の関節のトラブルが、例えば腰が曲がってくる、背中が曲がってくる、肩こりがひどいっていうのにもつながってるのもそういうとこなんですよ。
へー、
うん、だからあのまずはあの口をまっすぐ大きく開けれるようになると、
うん、
このバランスは良くなりますよね。
ああ、じゃあそれによってもしかしたら肩こりが治るかもっていう。
もちろん、
う
ん、
へえ、
それはありえます。ただし、うん、噛み合わせの問題っていうのがまたもう一つあるんですよ。だから綺麗にまっすぐ上げて閉じるってことができたからって全て OK じゃなくて、今度は噛み合わせの位置が、じゃあそのまっすぐな開けてまっすぐ閉じる、そこに一致してれば問題ないんですよ。それがねずれてたりする人いるんですよ。それは先天的にずれてる人もいるし、後天的にずれてる。で、後天的にずれるってどういうことかっていうと、まあはっきり言えば歯の治療で噛み合わせってすごく大事なのに、噛み合わせを取るのってすごく大事な割には結構ルーズだよね。
ラフに取ってますよね、
うん、
あのそれはラフに取ってるっていうのは術者サイド、歯医者さんサイドがラフに取ってるじゃなくて、患者さん自身が噛んでくださいって言った時にね、ガチッと噛まないんですよ。
あれ難しいですよね、うん、噛んでくださいって言われて、うん、あれ私ここで噛んでたなとか、
ね、噛んでくださいって言うとね、うん、それこそ安易みたいにね、孫を前に出して噛む人いるんですよ、うん、結構、うん、その後も分かるんだけど、だからねそこで噛み合わせを取ってしまうと、そこで作っちゃうわけですよ、うん、噛み合わせるものを、うん、とずれますよね、うん、
ずれますよ、
右の歯の治療してると右の方で寄せて、
そうそう右の方で噛む人多いですよ、
ね、なんかこう
片方だけ治療してる時って、うん、そっち側の方にこうずらして噛むでしょ、
うん、
それはダメですよ、
ね、でもなんかこう自分の中で分からなくなるんですよね、
うん、
噛んでくださいって言って
分かんなくなる
でしょ、あれ、これだったかなっていう、
そうそうそう、だから紙を見て、うん、マジックで線を引いてやる自律訓練法なんですけど、それは大事なわけですよ。
なるほど、今日はいい話いただきました、
う
ん、やります早速。
そうすると例えばあとは開口量っていうか口の量を開けたいときは、うん、三角定規あるでしょ、
はい、
三角定規 の, この直角の部分をかかにかって押し当てるんですよ。
え、真ん中にですか、
うん、かかすとこういうをこうやっていくと押し当てるとギューッと開くでしょ。
はは、なるほど、
うん、
あの角を利用して、
そうそう角を利用して、
うん、
ぐっと押していく。でそれを例えば口が開かないなって人は毎日やるとか。
あ、なるほど、うん、三角定規 の, あの角のそこがちょうど歯の真ん中に来るようにってことですね。
そう角がね、
はははは、
そしてこうやって押していくと、
はい、
強制的に開かさるでしょ。
あ、来ます開きます、
うん、
しかもきちんとした角度でってことでね。ああ、ずれずに
あの三角定規のこの真ん中に合わせておけば、
ええ、
ずれないで開くようになりますよね、うん、
なるほど、うん、それはいいことを聞き
ました。どこまで開けるようになったかって目安もつけ
やすい。そうそう、
何センチまで今日行ったとかね。
今日は、うん、そうですね。だからただしあのやればやるほどいいっていうわけじゃないので、あの1日の中で例えば5分でも10分でもやりましょうっていうふうに決めたのを、うん、とにかく継続していくことですよね、う
ん、なるほどね、うん、
で最終的に例えば50センチまで、あ、50センチだけね、5往し分ここまで開くってことではないので、うん、まあ、3往し、
はい、3本分、
うん、3本分入ったらば、うん、ああ十分でしょう。
なるほど、
うん、だから指ね2本しか入らなかったら、うん、そこから1本分入れば、
うん、
十分なわけですから、そんなに焦んないでいいので、とにかくただ毎日続けなくちゃいけないですよ。
毎日ですね、
うん、
はい、 継続は力なり。はい、締めでした。はい、はい、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。